はい、皆さんこんにちは。私たちは江南大学文学部社会学科の
3回の陣野ラモです。
2回生の大野京子です。
同じく2回生の高橋博道です。
はい、今日は制服についてどう考える、賛成反対というテーマで話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。いや、さっきもなんか大学来るまでちょっと感じてたのが、めっちゃ冷えてきてるじゃないですか。
そうですね、
冬になって寒くなってきてるんで、
12月中旬入ってから急に寒くなりましたよね。
そうですね。
寒いといえば今日なんか高校生を見たんですけど、2人組を見たんですね。そしたらその2人組が短いスカートに短い靴下を履いていて、
短い靴下、
もう
ハイソック
ス。そうなんですよ。でも寒そうだなって思って、
男子からしたら考えらんないですからね。
あんなほんまに寒くても頑張りますよね、はい、女子高生は。
ねえ、それでも私はその高校生をすごい尊敬の眼差しで見てたんですけど、もう懐かしく感じましたね、制服。
そうですね、もう高校生 2,3 年前ですよね。
そうですよね。制服どんな感じでした？ありましたか？そもそも制服は。
ミッチーさんどうでした？
僕んとこはあります。中学の時は学ラン
で、やっぱり
高校の時がブレザーになったんですけど、なんかね、こう着させられてる感あるじゃないですか。
ありますね。
高速に縛られてるみたいな。だからあんま高校の時いい印象はなかったですけど、うん、ラモさんはどうでした？
私は一応中学校は普通にセーラー服で、高校は制服じゃなくて標準服っていうのはあったんですね。なんか一応ブレザーにスカートっていう決まりはあるけど、始業式とか卒業式とかそういうちゃんとした式典の時はそれを着て、あとは全然私服で OK やったんで、なんかハロウィンの時はコスプレしてる人が結構います。
はい、いいですね。
結構
なんか
個性が出る。
すごい頭のいい学校がなんかそういう私服登校 OK みたいな、そういうイメージがありますね。
そうなんですかね。
なんか私は中学生も高校生の頃もブレザーだったんですけど、はい、中学生の頃はそれこそめっちゃ校則が厳しくって、なんか靴下をくるぶしでこう三つ折りにして履かないといけないとか、
よくありますよねそれ
があって、なんで制服がなんかそういう校則で決められてるのかなってすごい疑問に思ってましたね。
確かに今考えたら、なんで制服って生まれたんですかね。
ねえ、考えたこと
ない
けど、
そうなんです。で、今回ちょっと調べさせてもらったんです、まあ、とりあえず今からちょっと言わせていただくの、日本の制服の歴史みたいな感じなんですけど、もともと一番最初に始まったのは明治維新の後に、なんかそういう教育に力入れようみたいになって、で学校が増え始めて制服が誕生したんですけど、最初はなんか学ラン、やっぱりブレザーってこう洋風のイメージがあるじゃないですか。
あ、そうですね。
なんでなんか軍服から流れて学ランを生徒に着させるみたいなのが最初にあったらしくて、
はい、
やっぱその堅苦しく言うと、その制服っていうのはどの学校の生徒かを示す社会的な記号みたいな感じなんですけど、はい、最初で言ったら。でなんかその後、まあ結構その制服が続いてたんですけど、60年代になった時にちょっともう管理の象徴みたいな、そういう政党をその同じ服で管理してるっていうのがちょっと問題になって、反発する政党みたいなのも出てき始めたみたいなんですけど、でなんか政党の反発が大きくなりすぎて、途中でこう制服が廃止になって、例えば今もある高校とかなんですけど、その今でも制服の廃止の制度が今でもその高校続いてるみたいな。
あ、じゃあ私服登校なんですか。
そうですね、のところもあるみたいです。でそこからちょっと時間経って80年代になった時に、なんか制服のデザインで入学するのを決めるみたいな。
ありますね。
女子とか多分デザイン、
ね、結構重視しますね、
僕見ると思うんですけど。それが始まったのがなんか80年代から始まって、こう制服で選ぶ生徒も出てくるし、逆に学校側がこう生徒に選んでもらうためにおしゃれな 制服をデザインしたりみたいな相互関係が生まれてたみたいで、
こうブランドとこうコラボするとかありますよね。
そうですね、
なんか最近ありましたよね。
なんか私立とか結構多くないですか。
あるあるある、
おしゃれなイメージ強いですよね、
私立。そうですよね、私も高校の時は制服ちょっとやっぱり重視しましたね。
あ、どんな感じでした、デザイン。
高校はチェックのスカートに、まあ、ブレザーでリボンが3色あったんですね。で自由に選べるみたいな感じで、
日替わりで
日替わり
やろうと思えばね
そうですね、こう気分によって変えれて、なんかその面ではやっぱりその制服のデザインで選ぶっていう気持ちはすごい分かりますね。
っていう、まあ、今でも全然あることがその80年代からあったってことで、まあ、日本の制服の歴史でいうと大まかこんな感じなんですけど、ここでちょっと気になったのが、逆になんか世界の日本以外の制服事情っていうのどうなってるんかなっていうのが気になったんですけど、
世界ですね、はい、こう調べてみたんですけどね、世界にも制服はめっちゃ多くあるみたいなんです、はいはいはい、韓国とかタイ、イギリス、オーストラリア、アフリカ、スペインとかもさまざまな国で制服があるみたいなんですけど、でもやっぱり国によって制服の着方はもうさまざまで、例えばアラブ首長国連邦の制服っていうのは、女の子は必ず頭をスカーフで覆う、でまたその小学校以上になるとスカートは長いものを履かないとダメとかいう、やっぱり国独自の制服の着方が決まってるみたいですね、
はいはいはい、
でも一方フランスではほとんどの学校で制服がなかったみたいなんですけど、最近になって一部の私立校で制服の着用が義務付けられてきたみたいなんですけ ど、
な
んでその私服から制服にこう義務付けられるようになったかって分かります。
私服が奇抜な人がいっぱい出てきた、
ね、ああ、それもあります ありそうですよね。
なんかでも制服に義務付けられるとあんまいいイメージ、
イメージはないですよね。やっぱり個性もなくなるっていう、
確かに、
はい、
のがあるかなと思うんですけど、なんかその理由としてはその私服を着ることによってその貧富の差をなんかこう軽減するっていう意味合いが制服に含まれてるみたいなんですよ。
隠すみたいな感じなんですね。
やっぱり私服だと毎日同じ服を着ていると、やっぱり あの人毎日同じ服着てる、お金ないのかなとか、やっぱり私服になることによってやっぱ考えるじゃないですか。ブランドとかを持ってたら、あの人お金持ちなのかなとか、やっぱりそういうなんかこう制服を着ることによって貧富の差を隠すっていう意味合いも持って、なんか制服をね、なんかこう着るようになってきてるところが多いみたいです、
は
い
は
い、
それはでもそうですね、貧困の方からしたらありがたい
ですね。ありがたいですよね。一回買ってしまえばやっぱ長年着れるん で、
そうですよ、
ね、長い目で見ればそっちの方が安かったりはしますよね。
確かにお金の面で言えば僕ら大学生になってからね、
結構お金はかかりますよね。
お金のかかり方尋常じゃないじゃない特になんか今寒なってきて、
冬のね
アウターとか
コートとかやっぱ高いですし、
はい、
ねブレザーやったら一着着たら完業なんで、
そういう意味では確かに制服あんのめっちゃありがたいですね。
ありがたいですよね。しかもなんか、はい、
大学入る前、高校生の3月ぐらいに、大学ってやっぱり毎日私服じゃないですか、だから、
はい、
服蓄えとこうと思ってめっちゃ買いに来ました
買いに来ましたよね。私も買いに行ったんですけど、
す
よね、やっぱなくなりますよね。
もう1週間毎日違う服と、大体2週間ぐらい開けないと。
そうですよね、
組み合わせで耐えしのぐぐらいしかできないですからね。
そう考えたらね、やっぱり制服ってありがたいですよね。
そうですね、
毎日考える手間も省けるし、いいですよね。やっぱり制服ってこう何気なく言われるがまま着てましたよね。なんかでもなんかこんな貧富の差とか考えたことってありました？
気にしたことなかったです、
ね、気にしたことないですよね。ねえ、やっぱこれは制服を着ることによってなんか得られるプラス面やと思うんですけど、
はい、
逆にその制服を着ることによってこう出てくるマイナスの面とかってあるんですかね、
っていうのをそうちょっと調べてみたんですけど、
はい、
あの 今 LGBT の結構認知っていうのが世界中で高まってるじゃないですか。
ありますね。
ってなった時に制服って完全に男子と女子が分かれてるじゃないですか、
う
ん、男子はこの制服、女子はこの制服、
そうですね、
ってなった時にその心が女の子やけど見た目が男子とかになった時にその制服を着ることで、あ俺は男なんやみたいな、
うん、
自分へ の, その性的な自認がストレスになってちょっと不登校になったりみたいな子もいるらしくて、最近結構自由になってきてるみたいなんですけど、あのスラックスの制服、
はい、
はいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
あれがなんか結構流行ってきてて、あれやと男子でも女子でも
そんなに、うん、着れますね、
差なく着れるんで、もともとあの寒いところの人のためのものやったみたいなんですよ。防寒、スカートやっぱ寒いじゃないですか。
です、
ね、最初にもお話してましたけど、
それがこう意味合いが変わってきたってことですか。
そうですね、スラックス防寒目的のが LGBT の方のためにも同じような意味で使えるんじゃないかっていうので入ってきてたらしくて、なんか自由度が高まるのはいいですけど、じゃあ制服なくしちゃえばって思う方もいると思うんですけど、それやとやっぱり最初に言った社会的をどこの生徒かとかがパッて見分けつかなく、私服やと分からなくなるんで、なくすことはできないんですけどっていうところで、そのやっぱ解決、根本的な解決じゃないですけど、やっぱりいろんな話題が上がってるみたいなんですよ。
やっぱりなんか難しい問題ですよね。
そうですね、
どこを優先するかっていう、
こればっかり答えみたいなもんがないん
で、ないですよね。
やっぱどうしても固定観念ってあるじゃないですか。
ありますね、
女子はスカートみたいな。だから私もたまに電車で見るんですけど、女の子やけど制服がスラックス履いてる人けど、
うん、
やっぱ周りの人って見ち
ゃうし、やっぱ見る人は見、やっぱ見ちゃいますよね。
え、何やの子みたいな言ってて、これってどうなんやろうって思いましたね。
そうですね、スラックスが守ってあげることもできるし、逆にスラックスのせいで目立っちゃうこともあるんで、
うん、
そこら辺がやっぱりめっちゃ難しいんですけど。
そうですよね。でもなんかスーツとかだったらスカートもズボンの人も違和感ないじゃないですか、うん、女性でも、うん、でもなんでこう制服になったらこうなんか違和感が生まれるのかなとは思いますよね。
そうですね、
なんでなんですかね。
確かにな
んかでもスーツでも、まあ、女性の方でもパンツスーツの人履くけど、なんか最終面接はスカートがいいみたいな、
うん、あ、そうなんですか。
いう話があるっていうのを知って、なんか
やっぱりそこにもなんか固定概念みたいなものがあるんですかね。
女の人は女性らしさみたいなのがやっぱ出た方が採用に近づくんですかねと思って。
やっぱり制服で貧富の差を軽減するとか、そういうプラスの面はいいと思うんですけど、ジェンダーレスっていう問題はやっぱり考えていかないといけないものはありますよね。
そうですね、今からどんどんこういう問題増えてくるかもしれないんで、
うん、ここまでなんかこう制服に関して、まあ、この2つの面を結構話し合ってきたんですけど、なんかこう最初はやっぱりこう深く今まで考えてなかったと思うんですけど、
はい、
この話し合いとかをこう通じてなんかこう制服に関する印象とかって変わりましたか？
そうですね、なんか賛成反対みたいな感じで最初は考えてたんですけども、それだけじゃないで、二択で考えれる問題じゃないんで、歴史とか調べてみてやっぱりそのいろんな考え方ができるんで、制服一つ、
そうですね、
そこに関してはめっちゃ面白かったですね。
面白いですね。やっぱり
私もそんなに深く考えたことなかったし、言ってたけどもうされるがままって感じだったし、
そうですね、
状況に合わせてって感じだったんですけど、なんかちゃんと歴史があったんだなっていうのを知って、なんかこれがもっとねいろんな人に知ってもらったらいいかなと思いました。
そうですよね、私もなんか制服について今まで深くは考えてなかったんですけど、やっぱりなんかこう考え出すとやっぱり深いものがあって、でもなんかこう制服あること自体はいいと思うんですけど、そのスカートの丈とか、その制服の着方をみんなで揃えるっていう、ここまでする必要はないんじゃないかなとは個人的に思いましたね。こう個性も尊重しながら、こう LGBT とかそういういろんな人の面を考えて、これからもっとこう制服の着方をちょっと考えていけたら いいかなって思いますね。
みんなが自由な着方ができたらいいですけどね、
うん、はい、そうですね。まあ、制服に対して賛成とか反対とかさまざまな意見があると思いますが、視聴者の皆さんなら制服に対してどう考えますか？制服は身近なものだけれども、まあ、意外と制服について考える機会はないかと思います。私たちのこの話を聞いて、その皆さんの身近な制服に関して少しでも考えるきっかけになればいいかなと思います、
はい、
それでは今日はこの辺で終わります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。